もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
53歳です。
53歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
59。
お子さんは？
女の子2人で22歳と19歳です。
今4人で暮らしてるんですか？
はい、
わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
私の実母とのことなんですけれども、
はい、
もうだいぶ前からなんですが、
はい、
まあ会って話をすると、もう凶暴な怒りが湧き出してきて、
あなたの方がお母さんに怒りを表現する、
はい、はい、はい。子育て中はそうでもなかったんですね。子供のことを話したりとかして、
うん、
で話題が結構過去のことに及ぶと、それが引き金になるって言いますか、
うん、
ちょっと悩んでおります。
はい、
で小さい頃から。抱いてもらったり笑いかけてもらったりした覚えがなくって、
はい、
すごい寂しかったんですね。で不安の中で育ってきまして、はい、で母がいつもその怒ってるんですね、私から見ると母がいつも、
あ、はいはい、
で私のことを話しかけても見てもくれない、それどころじゃないっていう感じで怒ってて、うん、で弟はもう思いっきり母の膝の上に乗って甘えて、
はいはいはいはい、
こんなことがあったあんなことがあって、で私は全然そんなことしてもらったことないし、
はいはいはい、
で大人になってあんたはおとなしくて何も言わなかった、おとなしい子だったって、
うん、
それを今言われるとすごい腹が
立つ、腹立つよね。
で何度も言われたのがそのあんたは恐ろしい子だっていうふうに言われるんですね、
はいはいはい、
でそういうふうに怒鳴ったりとか、で、まあ、物心ついた時からその無視されてきたっていうのが寂しかったので、
はいはい、
感情が爆発する時があって、なんか女の子が激しい感情を表すのを嫌う人で、まあ、それは昔の人だったんですが、
うん
うん、私に対してそういう態度、それから弟に対しては手のひらを返したみたいにその親身になって、
そうなんですよね。
そういう二面性みたいなのがありまして、
全く違った態度を取るわけでしょ
う。そうですね。で人に対してもそうで、
うん、
ものすごく人当たりがよくって、うん、人気者であると自分が、
うん、
で小さい頃から聞かされたことといえばそんなことばっかりで、私の話は聞いてくれないのに自分の話ばっかりするんです。
ああ、そうですね。
私の人生とリンクするぐらい母のエピソードは耳にタコができるぐらい、それこそ異常だと思うんですが聞かされてきたので、なんか一緒なような感じになって
で、まあ、お母さんは結構体裁を気にして、
はい、
そうですよね、注目はされたいけど、また人は自分のことをどう思ってるかをものすごく気にするし、
はい、
うん、
っていうかそればっかり で、
うん、そうです。だから人に褒められるとすごく嬉しいわけです。
そうですね。ですから今も私が言って、本当にママはもう苦労した中でね、全然私は母が苦労したとは思ってないんですが、
うん、いやいや、苦労してないんですよ。普通の感覚からすると全く苦労してないんだけど、本人は苦労。
そうなんです。それで私がそれを認めて、偉かったわね。
あ、そうそうそう。で、聞くでしょ、その言葉。
そうなんです。そう言ってくれるとすごく喜ぶ。
喜ぶんですよね。まあ、手に取るようにわかります。
で、なんて言いますか、そので、変な時に家を買ったりしたんですね、
うん、
で計画的ではなかったものですから、ずっとその経済的なことを言い続けてまして、それがためにかどうか分かんないんですけども、父がちょっと神経を病みました、晩年なんですが、
はい、
それでその時母は、私はこんなに苦労していいことをしてるのに、うん、病気になるなんて、
うん、
なんてひどい人なんだと、うん、私にこれ以上苦労かけてどうするつもりになって、うん、父に対してちょっとこういう言い方は変かもしれないんですけど、虐待めいた言葉とかその態度があったんですね。
だってお父さんって夫から、
はい、
もう無条件で無制限に愛されたいと思ってるわけだから、で無条件に無制限に自分を愛しない夫に対する、それは憎しみは当然出ますよ。
そうなんです、
うん、あなたもお母さんにそれほど関心がなかったからね、怖かったけど、
怖かったんです、
ね、お母さんから愛されたいと思ったけど、お母さん自身にあなたも関心がないんですよ。
ああ、そうですかね、
うん、お母さん自身に対する関心があったら、
はい、
あ、この人ナルシストで誰も人のことを愛してないとかね。
先生、でも最近それに気がついたんです。
関心が出てきたからね。
はい、はい、はい、そうです。
で、お母さん自身は他者に対する関心は全くないです。
あ、そうです、そう思います。で、そういう親に対して、どうしたらいいっていうか、
どうしたらいいって、あなた自身も自分は愛されなくて欲求不満だと、
はい、
それ分かってるわけですよね。
はいはいはい。
で、母親が自分に甘えていて、自分は母親に甘えられなかった。
あ、そうなんです。
弟は可愛がられて、私は無視されたと、
はい、
全部分かってるわけですよね。
はい、あの母は私のことはもうとてもとっても可愛がったって言った
んです。
そうですよ、もうそんなに可愛がってやったのに、
こんなに
可愛、なんて恐ろしいことを言うんです。
そう恐ろしいですよ。もう自己陶酔してるわけですから、こんな立派な母親っていうことにも陶酔してるわけですから、
そうなんです、
うん、それなのにあなたがこんなことやったら、なんてこの子はひどい子供だと思いますよ。
それで、
うん、こういうのはあの典型的な、もう手に取るように分かるナルシストなんですよね。
はい。
で、こんなに素晴らしい母親と本人は自己陶酔してますけども、
はい、
心の底はものすごい孤独と恐怖感です。だから褒められると猛烈に嬉しいの。
はいはいはい。
批判されるともうひっくり返っちゃう。
そうなんです。
うん。
それで大喧嘩になるんです。
うん、それそう大喧嘩になるでしょうね。
はい。
今日は幸いですね。あの心理療法研究の最上友紀先生がいらしてるので、
はい、
ご意見を伺ってください。
ありがとうございます。
いや、先ほどから話聞いてると、ずいぶんもう自分でいろんなこと考えて分かってらっしゃいますよね。
はい。
あの僕も聞いてて、お母さんの気持ちを言ってるのか、あなたの気持ちを言ってるのか分からないぐらいぴったり親子をリンクしちゃってて、これはまずいなって思うんですよ。
なるほど。娘たちに言わせると双子のようによく似てる、
あの要求がね、お気づきか分からないですけども、そのお母さんの褒められたい、注目されたいとかね、それそのままご自身も持ってらっしゃいますよね。
持ってますね、
なんだかもうよく分かんなくなっちゃってませんか、
ね。分かんなくなってます。
こんがらがってるマリオネットみたいに感じてるかもしれないんですけど、
ね、それも腹の立つ一つのあれ で、あの母なしでこう幸せに暮らしている自分もいるんですよ。
あのお母さんすごいですね。お母さんも一人で舞台に上がってピンスポット浴びて周り何も見えてないような人ですね。
そうです。
いや、すごい、あのだからお母さんの作ってるシナリオすごいですよね。あの人気者だったんですよね、友達多かったんですよね、で、あの人はこの人はひどい、私はかわいそうって言うんですよね、
はい、
あのなかなかね、今時はね、あの午後1時ぐらいのドラマでもここまでのもないんじゃないかなって思うぐらいすごいですよね。
すごいドラマチックなんです、
ところがこれ全部言ってるだけですよね。実際に人気者ですか？違うんじゃないですか？この性格で人気者とは思えないんですよ。で、あなたのお母さん、すっごいその、あの、ナルシストの中でも、すっごくわかりにくくて、幻影を見せる魔術師のようなナルシストがいてですね、私はこうなんだよ、ああなんだよ、こんなに大変なんだよって呪文を唱えることによって、そのない世界を作り出して人を引きつける人がいるんですけど、お母さんそういうタイプですね。みんながなんかその惑わされた世界にね、入っちゃってますよね。だって実際の行動を聞いてたらね、そんなすごい素晴らしいお母さんに聞こえないんですよね。あの厳しいようですけど、お母さんも手遅れです。で、あなたの幸せが大事ですよね、当然ね。重要なのは、
はい、
こういう言い合いになってしまうと現実を一つにしようってなっちゃうんですよ。でも自分から見てた視点のこととお母さんから見えてた視点のことで現実は違っちゃうんですよね。これが一一致してる親子ならいいんですけど、
はい、
あのお母さん誰とも一致しないタイプなんで、恐ろしい子だとかね、まあすごいですね、でいろんなこと言われてると思うんですけども、そんなことはないです。もう自分一人でピンスポット浴びてるんで周り真っ暗です。だから孤独でしょうがないんですよ、お母さん。
あの私が行くと今でもその人からその、何かこう褒められたりするのがすごく嬉しいみたいで、そのことをすごく言うんですけど、
あのお母さんも褒められるため だけに、
そうなんです、
ね、注目を浴びるためだけに自分曲げてきてね、いる方なんで、そうするとそのね、いろんなところに行ってお母さんいい顔してると思うんですよ、ニコニコと、そしてそれがたまりにたまったものは自分が一番安心してるところはけ口にしてるので、うん、お父さんであったり、うん、あなたであったりって、まあ、これやられる方はたまんないですよね。
そうです。
で何が大事かっていうと、あなたがまず感情のコントロールをできるようになることなんですよ。今回はちょっと難しい問題ですけれども、現実的なちょっと解決方法を教えますね。
はい、
で、お母さんに対しては、まず接するとき、これいきなり何かっていうふうに変わっていくことは難しいですけれども、お母さんと話すときに、お母さんは舞台の上で話していて、私は観客で見ているっていう気持ちで、同じラインに立って話さないでください。これ気をつけてください。巻き込まれる人はいっぱいいるんですけど、こういうふうにするとかなり気持ちは違います。
はい、
そして自分に対しては自分が選ぶもの、日常の食べるものから何からこれっていうものを、私がこれを選びたいのか、私は本当にこれがやりたいのかって、一個一個細かいことをちょっと確認していくようにしてみてください。かなり変わってくると思います。すみません、じゃあ先生よろしくお願いします。
犬と猫を飼う人っていうのは犬や猫の性質を受け入れて飼えますよね。
はい。
それと同じで、ナルシストのお母さんをナルシストとして受け入れて接するしかないです。
はい。
あなた自身も、ナルシストだから。
ああ。
そうですか。ナルシストってのは自分の存在が不確かなんですよ。
はあ。
で、自分、人に褒められてないと自分がなくなっちゃうの。で、お母さんはどんどんナルシストになりますから、これから、つまりこれからもっと人に褒められないと自分がどんどんなくなっていっちゃうの、
はい、
ナルシシズムは悪化します。ですから今最上先生が言われたような舞台の上でもいいですし、僕が言ったように犬や猫を、まあ、本当に可愛がってる人いるわけですよ、
はい、
だけどみんなそれは犬や猫の性質を受け入れてますよね。
はい。
相手が、まあ、ナルシストだということをまず受け入れること。
ああ、そうですね。
それで受け入れない場合にはやっぱりこれは無理です。
そうですね、無理ですね。
ええ、
はい。
だからお母さんはものすごい自分という存在に不確かなんです。
ええ、
ものすごい不安ですから。
ええ、
ただあなたとお母さんの違いは、
ええ、
あなたが自分のナルシシズムに気がついてるってこと。だからこれは前にどんどん進めます。
先生ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、私の今までお話ししたの中で、あ、この人もナルシストだなって思うようなところってどういうところでしょうか。
いや、これは話し続けていけば、あれこれから2時間3時間話し続きますから。
あ、そうですね。
要するに自分のことを話すのが好きなんですよ。
あ、はいはい。
だから、
そういう人はナルシスト。
ナルシストです、はい。人の話は嫌なんです。面白くないの。つまんない。でも自分の話は延々とやります。
なるほど。
これから明日になるまでやってます。ですから、ただあなたはそれに気がついてる、そこが救いなんです。
は
い、
そうですか。
ええ、最後にその最上先生が言われたような態度で、はい、お母さんに接してください。小さなことでも一つ一つやるってこと。
そうですね、
はい、ナルシストの人ってのはすぐね、大きなことをやろうとするの。
はい、そうかもしれないですね。
大切なのは小さなことなの。
はい、
小さなことを積み上げる。
はい、
よろしいですね。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
自己陶酔していながら心の底は孤独と恐怖。自分に囚われているけれども他人に無関心。ナルシストと言います。